君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
腹が減っては実験できぬ。義歌大生の頭脳パワーを支える学生食堂がこの春新しくなりました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は新しい義歌大学生食堂を作った人たちを紹介します。さて今日はですね、いつもと雰囲気を変えまして、義歌大の食堂に伺っております。もうお昼の時間は過ぎてですね、もう学生さんたちも授業に戻って、ゆったりとしたホールの方でですね、僕椅子に座って今喋ってるんですけれども、前のあの古い食堂に伺ったこともあるんですけれども、すごく明るくなりまして、こう床もねフローリング風のものに変わってますし、白い天井、エアコンもこれ新しいのになってますよね。レジの方も最新型の多分レジが入ってまして、3台並んでましてね、非常に綺麗な雰囲気になっております。天井の方も白い LED に変わっておりまして、それがこうテカーと場内照らしてくれております。今日はですね、あのこちらの食堂のスタッフの皆さんたくさん集まっていただいておりますので、お話を伺ってまいります。まずはですね、こちらあの業者で入っております、友愛知の落合さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。
リニューアルオープンおめでとうございます。
ありがとうございます。
いつオープンされたんですか？
4月1日ですね。1日付でオープンしております。
まだ1ヶ月。
はい。
とっても綺麗なところなんですけれども、こう学生さん何人ぐらい入る？
1日約1000人ほどですね。
1日1000人ぐらいが利用される食堂っていうことですね。はい、営業時間も今日は終わってる？
はい、お昼は2時までですので、夕方はまた5時から営業が始まります。
お昼と夜と営業があるわけなんですね。はい、お昼はランチは何時からやってらっしゃるんですか？
11時からやっております。
11時から2時まで。
はい、夜は5時から、7時までかな。
あの友という会社はこういった大学の学食をよくやってらっしゃる会社なんですか？
基本的にはですね、産業給食が主の会社でございます。
産業給食っていう、
はい、企業やなんかのですね、うん、給食をやらさせていただくのが主なんですが、
社員食堂みたいな。
そうです。今ではまあ医療や福祉、学校給食、あの小学校中学校ですね、うん、そういった給食をはじめ、まあこういう学食もやらさせていただいているというふうになっております。
でも今テレビの番組なんかでも社員食堂って結構番組にしてたりしてブームですから、
はい、非常にハードルが高くなっていっておりますので、うんうん、私どもとしては結構大変な業界なんです。
でもやりがいあるんじゃないですか？
まあ、あの現場の方たちはですね、あのやりがいを持ってやっていただいてますので、うん、非常にありがたく思っております。う
ん、本社どちらにあるんですか？
本社は四日市になっております。
三重県の？
はい、三重県の四日市で、ここの愛知のエリアは知多市が、本部ということで。
豊橋は初めてですか？
私どもの事業所は豊橋の管轄内では十数箇所やらさせていただいております。
もう実はそんなに？
はい、あのメジャーといいますか、分かりやすいのは豊橋市役所の食堂をやらさせていただいてます。
市役所もやってらっしゃるんですね。はい、こういった大学は初めて？
こちらの地域では初めてです。はい、
でも他の愛知県内の大学ではやってらっしゃるところ？
はい、あの東海3県の中では数点ですがやらさせていただいております。
やっぱりいろんなこう企業の社員食堂とか市役所とかとはちょっと大学の食堂っていうのは違う工夫があるもんなんですか？
あの、まあ、今回こちらに入らせていただいたのは、うん、まあ、コンセプトがありまして、いろんな多種多様なニーズにお応えするというコンセプトで入らせていただいております。これは、まあ、あの今若い子たちがですね、いろんなニーズをお持ちの中でそれをできるだけ吸収できるような料理アイテムを考えて提案しております。ただし、まあ、 これ自体は場所場所によってニーズが変わってまいりますので、うん、必ずしもそれが正しいというわけではないです、うん、ですのでこれからが私どもを改善していく中で、うん、こちらの豊橋技術科学大学の学生さんのニーズを取り込んでいった献立に切り替えていくと。
じゃあたまには学生に混じって落合さんもマーケティングに入って、
はい、
こういうの食ってんのかって
そうなんです。まあ、私自身だけじゃなくてうちのスタッフ全員の情報をですね、うん、共有してそれを献立に反映させていく、料理に反映させていくということをこれからの課題になっております。
落合さん見た目結構若々しいので理科大生に見えないこともないです。
いやいやそんなことないです皆さんよりは倍生きてますので、はい、
そんなに、
はい
はい、ありがとうございます。そしてですね、今日はあの調理長にもお越しいただいております立川さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先ほどの落合さんがブルーのユニフォームだったんですけれども、はい、立川さんは打って変わってやっぱり白ですね。
はい、そうですね。
コックさんって感じだ。いつもはこんな方には出てこなくて奥の厨房の方に行って。
そうですね、もう主に追加料理とかをやってますけど、
はい、皆さんあのラジオですので立川さんのルックスは紹介できませんけれども、皆さんがよくテレビとかで見るね、あの厨房の方にいる料理長の何やってんだっていうイメージの怖そうな料理長を思い出していただければ、うん、
だいぶ違いますね。
そうです、そうですか。今にこやかに喋ってらっしゃいますけれども、はい、結構厳しい方なんじゃないかなとお見受けしましたけど。いやい
や全然変わらないです
このま
ん
まです、
うん、あ、そうなんですか。
優しくってね、うん、立川さん優しいです、このままなんです、うん、
そう、これもう額面通り取ってよろしい、はいはい、あ、よかったです。今こちら何人ぐらいのスタッフでやってらっしゃるんですか。
今ですか。今20人近くで、全体含めると喫茶もありますし、あと下の売店もありますし。
あ、それ全部友でやって
らっしゃる。全部友で、はい。
ほー、こちらのメインの食堂や喫茶はもちろん下の売店も、はい、
売店も含めてです、
まあ、今回のご提案の中で、スケールメリットを生かすためにそういうご提案をさせていただきました。で、そのスケールメリットを生かしたサービスを、させていただいておりますので、うん、いろんな特典があるんですけども、
はい、新しい友の挑戦なわけですね。
そうなんです。
学生食べ盛りですけれども。
そうですね、うん、パーティーたくさんあるといいですね。
パーティーの利用も
4月は多かったですね。週に3回から4回ぐらい多いと、
もうやっぱり普段とはちょっと違うメニューになるわけですか。
そうですね、手の凝ったメニューもありますし。
そういうのっていうのは大体お任せなわけですか。
そうですね、金額と人数によってメニューの内容も変わってきますんで、パーティーたくさんやっていただけると嬉しいですけど。
料理人としてワクワクしますよね。
そうですね、楽しいですよね。
どういうことを心がけて料理をしてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱり手作りの料理で、うん、なるだけあの家庭料理も含めて、あのお店の雰囲気もあるような感じの料理を作るようなメニューで心がけてやってますけど、
そしてですね、先ほどちょっとあの立川さんは優しい人よと声を出してくださいました栄養士の皆さんもねお迎えしておりますけれども、よろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
こうメニューを主に考えてくださるお仕事なんですか。
そうですね、私はメニュー考えたり、うん、お客様の動線っていうんですかね、どうしたらスムーズにこう流れていくかっていうか、うん、時間が限られているので皆さんお休みのお昼時間が、はい、それを早くみんなに食べてもらいたいので、その流れを考えたりだとか、そんなことを考えてます
いろんな仕事をされてるわけですね。動線のお話から伺うと、はい、あのこのお店はどんな工夫があるわけですか。
もう今まだ手探り状態ですごいお昼大行列ですよね。もう
行列のできるお店になってる。
いや、できすぎでねもう本当申し訳ないなと思ってて、うん、それをもうどうにかこう早く進めたいんですけど、今まだ
だいたい1日1000人ぐらいの学生さんがね利用されるっていう話でしたけど、
はい、
席数は何席あるんですか。
席数は400から500、
はい、じゃあみんなお昼にいっぺんに来ちゃったら、まあ、座れないわけですね。
空いてる席探すのが皆さん大変そうで、こうご飯持ったままっていうのをよく見ますね。
その辺をこれから解決していきたいと。
これからの課題ですね。
僕らも学生の頃ってそういう状態に学食ってなりましたけれども、ね、その解決法なんてあるんですかね。
一つはですね、結局今もそういう方お見えになるかもしれないんですが、 カウンターで麺を取ってですね、席に着くまでに、時間があっては麺が伸びてしまうという問題があります。
そうです。
で、それを一つ一つ解決するためにですね、レジにしてもキャッシュレスなレジを用意して、学生証にチャージをしていただいて、現金をそこで買わさないというやり方で効率を上げていく、少しでも時間短縮するということはやっております。はい、ただしこれだけではまだまだ追いつかない部分がありまして、であれば私どものスタッフですね、これの動きを早くしないといけないとか、もっと合理的な動線を作らないといけない、効率を高めていかないといけないっていうことがあるんですけども、それを高めていくがために品質を落としてちゃいけないものですから、このバランスを保ちながら見ながらやっていってますので、どうしてもちょっと時間かかりながら、改善していってるというのが今の現状でございます。
じゃあポイントは、学生さんができるだけカードでやっていただくのと、それとスタッフの動きが早くなること。
はい、そうですね。
部活みたいに素振りとかやらないといけないです
ね。これも訓練ですので、おっしゃる通り私どものスタッフも訓練をしていく中で成長していきますので、もう少し時間かかるとは思いますが、解決へ向けて、改善へ向けて今進んでおります。
カードというのはこのレストラン専用のカードなんですか？
はい、食堂と喫茶、売店コンビニですね、こちらで共有して使える、学生証の、こちらの学生のみ使える学生証ですね。
チャージしていくようなタイプ。
はい、チャージ機にてチャージしていただいて、その特典としてコンビニでは、10% の値引きが、必ず商品どれを取っていただいても 10%、
10%、
はい、値引きできるという特典がついております。
それはぜひ学生さん使っていただきたいですね。
そうですね、これも先ほど言いましたスケールメリットを生かした特典ですので、ぜひ利用していただければなという、
そうするとレジがスムーズになって流れも速くなる、学食 ETC みたいな感じですね。
そうですね、そうですね、おっしゃる通りですね。
はい、というようにですね、いろいろ工夫があるんだそうです。こんにちは。
こんにちは。いきなり振る。
はい、こちらのお店ではどんな担当なんですか？
私は立川さんの調理の補助をやっております。はい、
優しい優しい。
そうですね、
立川さんのもとで、
すごい優しい立川さんです。はい、
あ、じゃあお料理を実際作ってらっしゃる。
はい、やってます。
作ってて楽しいメニューっていうのはありますか？
そうですね、メガプレートが。
メガプレートって何ですか？
はい、昼に、フライとか、とにかく山盛り盛る、そういうプレートの定食です。はい、
なんかすごくぼやっとしてて分かりにくいんですけれども、もう音からしてメガですから相当量がある、
ね、量を売りにした定食ですね。
あらゆるものを山盛りにするっていうことなんですか？
キャベツの千切りでもそうですし、フライでもそうですし、その他いろいろつけるものをなるべくいっぱい持って、学生さん量に応えたいなと思いまして、学生さんが期待する、それでをコンセプトにした定食でですね。はい、
メガっていう名前の定食があるんですか？
そうですね、メガプレートという、
メガプレートという名前の定食があって、その日出すものをとにかく山盛りにしよう、
山盛りにしようという気持ちでやっております。はい、
それが作っててうひひいて楽しいわけですね。
楽しいですね、いろいろ考えるながらやってるんで。
あ、ちゃんと考えるわけですね。
そうですね、メニュー、いや それはないですね。一応学生さんの食べる風景を考えながら、どうやったら喜んでもらえるかなっていうことを考えながら、調理しております。
なるほど、メガプレートおすすめなんだそうです。
はい、
はい、そしてこんにちは。
こんにちは。
担当はどんなことしてらっしゃるんですか？
私新入社員なので、まだ先輩方についていくだけです。
あ、修行のみで。
修行のみです。はい、
そうです。今やっとどんなことをやらせてもらってる感じ？
あ、最近はサンプルを置いてるんですけど、入り口にそこを並べたりとか、そのボードに今日のメニューとか書いたりさせていただいてます。
サンプルっていうのは、
はい、その日のもう本物を美味しそうに持ってます、
本物を
本物をやってます。
持っちゃうわけなんですね。
持っちゃってます。はい、
全メニューではないですよね？
全メニュー。
全メニュー
持ってます。
とりあえずその担当してる。
そうです。
わかりました、ありがとうございます。そしてこんにちは。
はい、こんにちは。
こちらでどんなことをしてらっしゃいますか？
主にレジを担当してます。
レジ、はい、大変ですよね、混雑してる時なんか。
はい、大変です。声が出なくなります。
なんかハプニングとかもありました？
そうですね、お客さんがチャージをカードで払うんですけど、チャージの残金がないという
学生らしいハプニングですね。
多々がありまして、それをまた現金でいただくっていう作業が、そうなっていくと 混雑がますます混雑をしてきますので。
現金は持ってらっしゃった？
持ってる、大体皆さん持ってるんで、よっぽどないっていう方はないんですけど、ないって方も1人か2人は見えました。
だって僕らだってコンビニに行って、あ、財布がないとかいうドキドキするシーンってありますもんね、
はいはい。
まあ、そんなこともありながら楽しく始まったという、
はい、
でも若い人ばっかりがお客さんですからね。
まあまあ半々じゃないんじゃないですか。半々じゃないですね。
結構先生たちも、
先生たちも見えますので、
うんうん、
はい、
やっぱり先生たちは先生たちらしいメニュー。
そうですね、ちょっと高いですね。
あ、値段の話。学生たちがなかなか選ばないだろう、
はい、とかいっぱい持ってくれますね。
ちなみにこのお店のメニューで一番の高級食っていうとどんなもの？
あ、メガカレーになりますね。
メガですか？
はい、メガカレーです。
おいくらなんですか、メガカレーは？
648円ですね。
あ、でも648円。そのね、メガカレーが実はですね、背後に並んでまして、はい、小中大とプレートは並んでます。あの白いお皿のが波
ですね、はい。
隣の黄色いのがちょっと多いですか？
大盛りです。 1.5 倍の大盛りになります。これが
大盛り、さすが大盛りですね。波の 1.5 倍、はい。その隣にですね、なんか罰ゲームっていう声も上がってるぐらい。これがメガ、
はい、メガカレーです。
これは波の何倍？
2倍ですね。で、あと揚げ物が日替わりでつくんですけど、
はい、
はい、
今日はあれは鶏の唐揚げです
ね、が6個つってます。
必ずこの揚げ物が入る、
はい、日替わりですが必ずつきます。はい、
これグラムにするとどれぐらいあるんですかね？
ご飯が620の、カレーがルーが360くらいかかってますね。
1キロ近く、
はい、そうですね、そうですね、そうですね、はい。
これもサンプル作って並べるんですね。
そうです、毎日やってます。
教授がお召し上がりになる？
いや、もうほとんど学生ですね。
そうですよね、はい。結構出るんですか、このメガカレーは？
まあ、1日10食限定でやってますので、うん、で完売、ほぼ毎日完売してますね。
10人食べるわけですか？
はい、皆さんほぼ完食してますので。
へー、はい、メガカレー見ながらね、お話を伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、メガカレーのいい香りが、本物が置いてありますのでね、そんな香りの中、学生さんにも来てもらっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんはこの学食を作るにあたって組まれたスタッフなんですか？
あ、はい、そういうことになりますね。私はクラス代表というこの学校の、まあ、学生会みたいなものをやっています、
うん。そして、
厚生会理事を入学した時から務めさせてもらっています。
はい、そして、
総務会のメンバー、元メンバーになります、
うん。そうやってみんなが集められたわけなんですけれども、要するにこの学食を作るにあたって、現役技科大生の声も反映しようと。
あ、はい、そういうことになります。もう学生をが、主に使う場所ですので、うん、ぜひとも学生の声を反映させたいということで、うん、このように集まりました。
あの技科大生って全国から集まってるって聞いてますけれども、はい、皆さんご出身は？
私は地元愛知です。
愛知県？
名古屋市です。
名古屋から、はい。そして、
兵庫県の神戸市から来てます。
ほら、遠いですよね、神戸から。そして
北海道の旭川市です。
笑いながら言っちゃってますけれどもね。そうなんです。こうやって遠いところから集まってると、当然自宅から通うことは無理ですから、
ね。そうですね、一人暮らしにいますね。
食堂大事ですもんね。
そうですね、まあ、学生やってるとやっぱり、料理とかめんどくさい時が多いですので、うん、そういう時には学食にお世話になりますね、
うん。で、学食はそうですね、まあ、普段から使ってますけど、うん、例えば家でご飯を炊き忘れた時に、もう炊くのがめんどくさいからこっちに来て食べてしまおうとか、
ね、
そういう使い方もできるので、やっぱり欠かせないですね。
うん、3人なんですか、メンバーは？
いや、もっとたくさんいますね。
何人ぐらい？
厚生会が学生理事が10人弱いるんですけど、
うん、で、あとまあ皆さん、
はい、クラス代表8人で、
うん、総務会は5人のメンバーにいますね。
いつ頃集められたんですか、今回のリニューアル？
そうですね、一番最初はもう2年ぐらい前になると思います。
そんなに前から？
はい、でその頃から、外部の外の大学に、なんだろう、食堂の見学なんかに行って、で情報を調べていってということで、ね、ずっと進めてまいりました。
ここだけの話、何大に潜入したんですか？
学専と、あとは静岡の文芸大ですね。
私も桜ヶ丘高校という地元の高校にの学食の方見学とか。
高校の学食？
はい。 確かその時すごく新しい施設を向こうが導入していたとか、それでちょっと新しい施設とはなんぞやみたいなのを探りに行ったって感じだったかなと思います。
敵陣視察じゃないですけど見てきてどうでした？
食堂の中が、なんて厨房の中になるんですね。すごく綺麗で、
厨房の中にも入れてもらえたんですか？
あ、はい、向こうの業者さんからお声をかけていただいたので、
あ、おいでよっていうことで、はい、へえ、あ、それで行くことができたわけなんですね。
そうです。
綺麗だった、
はい、
それで、会議を重ねていったわけなんですね、
はい。
で、まあ、そうは言っても当然こうメニューとかも気になるところだと思うんですが、そういうメニューというかそういったところっていうのは何か話し合いがありました？
まあ、各業者さんがプレゼンテーションをする中で、うん、私の業者はこんなメニューでこのくらいの値段で出させていただきますっていうのを、見させていただいて、うん、相談をしました。
先ほどは結局業者として入った友愛知の皆さんにお話を伺いましたけれども、当然たくさんの業者からプレゼンがあったわけ。
そうですね、施設全体でどういうふうに、店舗を回していくだとか、うん、まあ、どういうシステムを入れるから、先ほどのそのお客の、動かし方ですね、うん、どのくらい混まないように回してくれるかっていうのを、主にプレゼンしていただきました。
それを面接担当したんです
そうなりますね。
すごいですね、皆さん外科大生ですよ。大学の職員の皆さんじゃないですからね。もちろん大人の人たちも
に混ざる形でですね、
混ざる形
学生代表として呼ばれまして、うん、はい
面白かったですか？
面白かったですね。なかなかそういうのは見れないので、はい、どういうアイディアがあってっていうのをいろいろ聞かせていただきましたね、
はい。
学食が、前の学食がすごい暗い雰囲気だったので、
大学の学食ですからね、
なんかこう夕方とかに行くとなんかこう薄暗くてなんかちょっと気味が悪いようなそんな雰囲気だったんで、うん、今回まあ LED になって、で窓もなんか大きくしっかり、
これ窓も変わりました？
と前カーテンがあったんですが思い切って取ってしまいまして、
う
ん、かなり明るく綺麗な感じになりましたね。
そう、もう天井からガラスで、もう下膝ぐらいの高さまでずっとガラスで、ホテルじゃないかと思うぐらいな感じのいいところになってますね、
はい。
ま
あ、窓がどっちかっていうと南の方に寄ってるので、うん、まあ、そういうのは活かした方がいいんじゃないかという方は意見させてもらいました。
技科大の周り良くも悪くも緑ですからねこの緑が非常に気持ちが良くてですね、緑ばっかのといいところが出たのかなというそういう感じですね。でちょっと今この季節的にツツジの花もね、紫色に綺麗に咲いてるのが見えますし、いい空間になったなと思いますね、はい。この新しい技科大の学食、今日これだけプッシュしてきましたんで、ラジオを聞いてる人たちも利用したいなと思った人いるかもしれませんけれども、技科大生じゃなくても使っていいんですか？
はい、大丈夫です。私も外部から友人連れてきたりしてますので問題ないです。
あ、そうですか。別に会員制とかそういうわけでもなくて。
あ、はい、支払いは、カードでも現金でも大丈夫です。あ、カード、学生証でも現金でも大丈夫ですので。
わかりました、現金でいいわけですね、はい、一般の人たちはね。入り口から入ってきてまずどうすればいいわけですか？
入り口から入ってまずプレートとお箸などを取ってもらって、
うん、
その上で、まあ、お昼だと麺類、丼類、あと定食で列に並んでもらうし、夕食だったら、まあ、一つの列しかない、今のところ一つの列なんですけど。
本当だ、厨房のところの上にですね、麺類、丼、カレーとかここに並んでねっていう大きな看板が立っておりましてね、
はい。で自分の、まあ、メニューを、まあ、向こうに注文するとそのメニューが出てくるので、
うん、
それを、まあ、トレーに乗せて、であとはあそこのレジの方で、
はい、
ささっとお会計すれば食べられます、うん、
非常に簡単ですね。
以前ですね、おそらく、まあ、技科大の外から来られた方だと思うんですけど、うん、皆さん学生の方全員学生証でピッて会計するんで、
うん、
ここ学生証じゃないと会計できないのか、カードじゃないと払えないのかって、まあ、たまたま近くにいた私が聞かれたことがあるんですけど、
うん、
現金でも払えますよってこう、ま
あ、技科大生は学生証で、
まあ、そっちの方が楽なんで払ってますね、
そういう形ですけれども、まあ、現金でも支払えますので気軽に利用していただきたいなと思いますね。僕らは学生の頃テーブルの上になんかソースとかなんかいろいろ乗ってたんですけれども、 ここは何も載ってないですね。
今は あそこに水が出るところがあるんですけど、うん、給水器ですね、うん、そこにドレッシングとか以前まとめられてて、
うんうん、
あとお箸も置いてあるんで取り忘れても大丈夫っていう、
あそこでっていう形になるわけなんですね。
そうです、
はい、非常に席の思いすっきりしておりますんで利用しやすいんじゃないかなと思いますね。はい、新しくなりました技科大の学食、ぜひねラジオお聞きの皆さんも一度訪ねていただきたいなと思います。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうけれども、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました学生食堂の業界用語は
IC 学生証。
今年から学生証に、IC チップがつきました、これまでの機能と加えて、食堂や売店で使える、プリペイド機能を搭載しています。これによって、事前にチャージしておくことで、食堂や売店での決済がスムーズにできるようになりました。他にも、カードキーとしての機能や、出欠管理などの機能および図書館での本の貸し出しなどにも使える、まあ、万能なカードです。
技科大、技科大のおかげで豊橋の名前が全国に轟くイベント NHK 大学ロボコン。技科大はこの大会で全大学最多6回も優勝しています。今年も来月6月1日東京で開かれます。ぜひ勝ってインドの世界大会に進んでほしい。次週5月24日の天白の城は他局の企画で申し訳ない。大会目指してロボットの仕上げにかかる技科大ロボコン同好会を訪ねます。お楽しみに。